山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も STB ラジオの第3スタジオからお届けさせていただきます。また今回から九州朝日放送 KBC ラジオでもこの番組を流していただくことになりました。 KBC お聞きの皆さん、何卒よろしくお願いいたします。さて、戦後80年ということもありまして、終戦の日8月15日を挟んで、いろんな当時のニュース、太平洋戦争のニュースがね、いろいろ流れまして、沖縄戦3月26日この沖縄戦から本土決戦に入っていくっていうな状態になるわけだけど、沖縄戦には沖縄の方々ね以外では北海道の兵隊さんが多く亡くなってまして、それは北海道ができてまだ間もない頃だったもんで、北海道というのを認めてくれるんだったら我々も沖縄行って戦うと言って、多くの兵士の方が亡くなってしまったということで、沖縄戦は北海道にとってもすごい大きな戦いであった。そして8月6日広島、9日長崎に原爆が投下されて、ニュースでも見たけど、日本人の感覚とアメリカ人の感覚、この原爆投下によって日本は降伏せざるを得なくなった、いわゆる戦争をやめなくてはいけなくなったという感じてる日本人であったり、アメリカを指して特に若いやつらはその原爆投下云々さえな知らないという年代の方々もいらっしゃるし、また年を取られた方はな、当然あれによって戦争終わったんだから終わらせたんだみたいな気持ちあるんだけどな、日本側としてはな、やっぱり沖縄戦で大敗して、それで日本上空に B-29 が飛び各地で空襲、もうその時点で負けだなっていう感覚はあったんだろうけど、やっぱり軍は最後まで勝てると思ってた方々はいなかったと思うんだけどな、最後まで戦うんだみたいな気持ちは、これあれですよね、日本独特といえば独特の考え方で、多分ヨーロッパやアメリカ世界各地でこういう気質を持った民族というのはやっぱり日本人ぐらいじゃないか。それこそあってはならなかったんだけど、飛行機に乗って敵の軍艦に体当たりしていく、当然これ死んでいくわけだけどな、そんなこともできたのも まあ日本人の力っていうな、感じることがあるんだけどな。日本はもう二度と戦争を起こさないでしょうな。これは今ラジオを聞いてる皆さんもな、間違っても日本が戦争を起こすということはないだろう。どんなことがあっても外交な、話し合い、いろんな形で戦争は回避するだろう。ところがこればっかりは巻き込まれるっていうこともあり得るからな。なんだろう、日本は別に全然その戦争うんぬんって気持ちはないんだけど、仕掛けられてきたらな、わかるんだ、もう絶対戦争はしませんなあ。だからといって、まあ向こうの方から、まあ日本は海に囲まれてるからな、あちこちから来る可能性もあるかもしれないけど、もし来た時に、いや日本戦争しませんって言ってただやられてしまうということも考えられないだろうな。だからこそその防衛、日本をどうやって防衛していくのか、これはまあ日本の防衛省が防衛のまあお金だな、防衛費をどんどん上げていくなあ、これ流れとしてはちょっと、まあ逆じゃないかみたいなね感じなんだけどな。世界中がどんどんどんどん防衛費上げていって、特にアメリカが、各国は GDP の 5% なあ軍事に当てろみたいなね、いろんなこと言うから防衛費が上がっていったりなんかするんだけど、やっぱりこれ国民な、やっぱり考えなきゃいけないな。やっぱり防衛省はただ単にそのまあこういう理由で防衛費上げたいと思うんですけどって言った時に、国民がどう反応するか、また国民の中に入っていってどうしたらいいと思いますか、なあこれ以上こういう武器は持つべきだと思いますか、あくまでも防衛のための武器なんですけどみたいだな。俺はさ、ラジオでも言ったことあるかもしんないんだけど、例えば自衛隊なあ、自衛隊についてどうして必要なんだろうかって考えた時によく言う話なんだけど、みんなな、今ラジオ聞いてるみんな、みんなの町なあ、消防署があるよな。もしよ、みんなの町がですよ、いやお前俺たちはもう絶対火事出さないから心配すんな、なあ、んな消防署だとか、お前消防局員だとかね、そんな税金払ってする必要ないよ、火事は出さないんだからって言って消防を局をなくしたとしたらどうなる？もう絶対火事は出さないっていう自信はあるけど、もし出た場合、やっぱり消す人が当然必要だし、なあ、やっぱり消防署はこれ必要なんだよな。各町に各地区に。と同じように、うちは絶対、戦争なんかしないから、ね、もう心配しなくていい。うちは何の、ね、その武器も何もなくて構わないんだから。けど、もし、向こうから攻められた時に、どうする？ って考えたら、やっぱり自衛隊員は必要なんだろう。もうそれは常々考えるし、あとはここに来て全国各地で、まあ雨、大雨、ゲリラ、豪雨、災害、なあ、まあ特に能登半島は地震があり、なあ、で大雨で、大雪で、やっぱりこういう時に、自衛隊の皆さんがな、駆けつけてくれる。防衛って、国内防衛もあるし、あと国外に対する防衛もあるしな。そういう意味では、戦後80年経ったんだから、もう我々は、ちゃんと話し合って、自衛隊はこういう形で、持とう。なあ、やっぱり憲法、改正する部分があるなら、改正しなくてはならないな。もちろん、なあ、いや、もう日本国憲法は最高なんだから、このままでいいんだ、という方もね、たくさんいらっしゃると思いますけどね。要はその、みんなで語り合うことよ。なあ、特にこの終戦の日を挟んでいろんな番組やってたからさ、やっぱりそういう番組を見ながらでも、この時はどうだったんだろうとかな。うちの親父もさ、まあ死んじゃってるけど、親父もお袋もさ、戦争のことを一つも話してくれなかったんだよな。なしてだべと思うぐらい、多分みんなのお宅でも、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんが戦争についてこうだったんだよ、ああだったんだよってね、聞かされた方は少ないんじゃないかなとは思いますけどね。それほど口にするほど、まあ、嫌だった。まあ、忌まわしいことだった。っていうふうに、まあ、我々としては受け止めたいなとは思いますけどね。やっぱり人類が、一番愚かな行為、これが戦争であって、今こうして俺がラジオで喋ってる時も、世界各地で争い事、まあ戦争も行われてるわけで、日本はまあ太平洋戦争、まあ第二次世界大戦を経験した国としてな、いろいろ言ってあげる。こともできるし、またしなきゃ日本の立場が、要は思うわけよ。あの戦争でな、亡くなられた方々、いわゆるそのまあ一般の神社でもいいし、靖国神社でもいいし、ところが靖国神社はいわゆる東京裁判で永久戦犯。なあ、いわゆる日本の戦争を引っ張った。なあ、そういう永久戦犯まで祀ってしまったから、まあ生きづらくなった。まあ日本の総理や各閣僚が、なあ、靖国にもし参拝に行ったとなったら、で、偉い。まあ、そら、韓国や中国や、各地からね、ブーブーブーブー言われたりなんか、するんだけど、もう80年経ったんだし、 我々の手で解決することができるんじゃないだろうか。例えば永久戦犯の方々は特別な形で、まあ合否するという形にするとか、まあ本当にこれは難しい問題で、しかしこの先も日本国民として、背負っていくなあ話だからなあ、ぜひともみんなで話し合って、決めたいなと思うわなあ。もうつくづくね、本当にご冥福を祈ることしか我々できないわけだよ。一般の兵隊さんに関しても、また空襲で亡くなられた普通の生活をしていた人たちも、なあ、また疎開先で亡くなられたという方もいらっしゃるかもしれないしな。まあ普段から、みんなで話し合えるような、あれさ、学校の授業もそうだったんだけど、近代現代になるともう受験するやつがいるからな、そこんとこ省かれるんだよな、授業な。そしたらどうやってその太平洋戦争に入ってったんだうんぬんってな、やってくんなかったんだよな。本来だったら真っ先にそっからな、日本史始めるべきじゃないかなと思うぐらいだったりなんかするんだけどな。まあ今回も元気よく番組は進めていきたいと思います。真夏、まあちょっとお盆過ぎても夏してるわけでありますが、今回の一曲目、青井照彦、あなただけを。
今年も南の風に誘われてきたよ。静かな夏の雨に濡れた浜辺に今もあなたを思いつつ、
オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りします。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁、大阪府で土佐料理の秀虎を営まれている新田様ご夫妻は緑光青汁を飲み続けて18年。
コマーシャルで頼んだら主人が決めて、
食事の時にも必ずこれを決めて飲んでます。もうやめてしまう時ほんまに調子悪くなる気がして、健康が一番ですからね。
はい、本当ね。
そうです。どっちか病気してしまったらもう夫婦でやってるから成り立っていかんのでね。
いや、美味しい、
最高です。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。
広商の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち。北海道産の卵しか使わない。それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子、広商。ご注文はウェブで。
さて、こんなメールをいただきました。千原さん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。大阪野球小僧です。この盆休み9連休甲子園観戦してきました。今帰宅中の阪神電鉄の中よりメールしています。暑い夏の甲子園、今日も目の離すことのできない4試合でした。私は横浜の春夏連覇と思いますが、千原さんはどう思われますか？ああ、野球小僧。なあ、さすが甲子園行ってるか。ねえ。いや、今年の甲子園はな、まあ質が高いというか、まあとにかく北海道の2校が、なあ、バタバタと負けてしまう。なあ、ぐらいですからね。ピッチャーがいいなあ。どこのチームも、特に今、ベスト8に上がってきたチームはな、例えばな、京都国際。なあ。そして、山梨学院。まあこれ、京都国際と山梨学院当たるんだけどさ、まあ、京都国際は優勝経験あり、山梨学院は選抜の甲子園で優勝経験ありということでね、まあ、面白い試合になるんじゃないか。山梨学院ってさ、最初大したことないなと思ってたんだ、正直な。そしたらここ来たら強いよな。 私ね、今年ずーっと山梨県、例えば、なあ、関東一円って言った時に山梨入んないじゃん。なあ、甲信越の方へ、な、どうしても行っちゃうんだけどさ、あれやっぱり関東だよな、山梨な。なあ、そこが、その天気が悪くて、山梨大変だなと思ってね、まあ見たんだけど、ちゃんと甲子園で、山梨学院が、なあ、ベスト8で、頑張ってもらいたい、という思いがあるしな。あとは関東第一と、日大三高。これは東東京と西東京の代表だろ？ここで当たってほしくなかったなっていうね、感じもあるしな。あとは、県岐阜省。なあ、県岐阜省はな、旧制中学時代にね、優勝経験があるらしい。旧制中学時代ですからね、我々にはちょっとわかんないんですけどね。横浜はもちろん優勝経験ありますしね。沖縄尚学と東洋大姫路なんだけど、沖縄尚学は、まあ優勝経験ないんですけど、沖縄は、興南高校かなあ、優勝経験がありますから、強いですよ。尚学な。東洋大姫路はね、まあ、優勝経験もありますけど、なんて言うんだ、大したことないなと思うんだけど、やったら勝ってるっていう、なあ、そういうチームなんだよな。だからこの8チームで、準々決勝が行われるわけだけどな。まあ、どこが出てきてもおかしくないとは思うけど、まあ、俺、個人、な、あくまでも個人のな、気持ちとしてだぞ。やっぱ横浜と京都国際がやるのを見てみたいな、みたいなね。そしたら他のチームにね、悪いなぁと思う気持ちもね、あるからな。もうわかんないんだもん、高校野球って。なぁ、そんなエラーはしないだろうみたいななぁ、どこだな。エラーするしよう。なぁ、絶対ここでお前デッドボールはないだろうみたいなね。そんな試合もあるしなぁ。あと、本当に、つくづく思ったけど、やっぱりピッチャー一人ではこれ無理だわな。勝ち進むためにもな、やっぱり四五人ピッチャーいないとチームとして戦っていけないわな。俺さ、自分がその20代とか30代の頃だぞ、甲子園見ててな、一人のピッチャーで投げ続ける当然だと思ってたもんな。な、それがさ、ね、今、な、69というこの年になってたと、いやー、そんな一人で、そんなに投げさせちゃいかん。ね、やっぱり何人かで投げさせなきゃね、試合、上、行くことはできない。そういうふうに、思ってきたわな。だから本当に、高校野球自体も、どんどん、変わりつつあるんだなーっていうのをね、つくづく感じます。
松山ちゃんのオンザレディオ。旅行は落ちるだけの特許ゴールデンバランスが進化。腸に定着し環境に馴染む力が強いビフィズス菌と、ビフィズス菌と相性の良いビートオリゴ糖を加えて3つの元気素材がトリプルで働く新ゴールデンバランスに。さらにパワーアップした緑黄青汁が健康づくりを応援します。アサヒ緑圏の緑黄青汁は003-003で検索。緑黄青汁の栄養と3種類のプロテインを同時に補給することができる緑黄青汁プロテインが新登場。
健康づくりの源となるタンパク質を緑黄青汁の栄養とともに美味しく摂ることができます。緑黄青汁プロテインは003-003で検索。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間。ハリ、粒立ち、旨味、高田からし明太子広翔。ご注文はウェブで。
松山千春のオンザレディオ。さて、8月17日、誕生日という方、まあ、たくさんいらっしゃると思います。華原朋美、まあ、華原朋美が、まあ、その、誕生日で、50歳になる。まあ、あいつの場合、まあ、この頃あんまり、その、テレビやなんかで見てないけど、50っていう感じはないんじゃないか。ああ。若く見えるやつと、老けて見えるやつってこれ、しょうがないんだよな。それと、まあ、我が北海道、笠谷幸男さん。皆さんこうやって、笠谷さんって言って、すぐ、なあ、スキージャンプを思い出される方は、ありがたいなぁと思いますけど、8月17日生まれでした。去年4月23日にお亡くなりになりました。なんといっても1972年札幌冬のオリンピックスキージャンプ70メートル級か。で、笠谷さんが金、紺野さんが銀、青地さんが銅、金銀銅で来たんだからなぁ。あの時の本当に、まあ感激というかさ、俺はもう高校生だったのかな。いやーもう学校中で、やったやったーだな。どれ、うちの足尾の高校は、スケート、な、選手で、そのオリンピックへ行く、うんぬんっていうのはあるけど、スキーは全くなかったんだよ。だから俺は今でもスキーは滑れないし、だって、今でこそあるけど、スキー場なかったんだもん。な、スキー場ないのにお前、スキーが滑れるなんてことないべや。なあ、スケート場はこれ、自分たちで作るんだもん。グラウンドに、スコップ持って行ってですよ。なあ、土を盛り上げてですね。そして、真ん中に、先生たちが、水を流すわけですよ。そうすると、翌朝、スケートリンクになってるわけですよ。なあ、まあもちろん、整備をいろいろしたいなんか、しますけどね。いや、本当に、笠谷さん、金メダル、まあ、金銀銅、日本人が取った、これは忘れられない、まあ、冬のオリンピック。この後、イタリアかな、冬のオリンピックがあるわけでありますが、日本人選手、ぜひとも、頑張ってもらいたいなぁと思いますね。この頃、メダルの数が少なくなってきてるんでね、ぜひともまた頑張ってもらいたいなぁと思います。笠谷さんの葬式には自分も行きました。ジャンプの原田も来てました。手を合わせて、本当にありがとうございました。我々北海道民が、夢を 見ることができました。そんな思いで笠井さんを送り出しましたが、誕生日が8月17日ということで、曲はバンヘイレン、ジャンプ。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。 特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑軒の緑子青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
いい素材を選ぶ、いい環境で育てる、あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑軒の緑子青汁は003-003で検索。
しかし不安というのはありがたいもので、川原智美、なあ先ほど50歳って言いましたけど、誕生日迎えて51歳に、ね、なったということでね、これからも頑張ってもらいたいなとは思いますが、日本時間では16日昨日かね、プーチン大統領とトランプ大統領の会談があったわけでありますが、まあ内容的にはまあプーチンの方がしたたかだった、トランプが意外とまあ押すに押せなかったみたいな感じで、まあこれがなあ何回かこれからも行われる可能性もあるかもしれないんだけど、まあ、特にウクライナのゼレンスキー大統領はな、その米ロでな話し合ってもらってもな、その私なんだからみたいなね気持ちも当然あると思うんですけど、やっぱプーチンはしたたかだな。もう絶対あのクリミア半島とかさ、まあ、あとウクライナの、うん、まあ南東部になるのか、いくつかの州はもう手放さない、もう自分の領土だみたいな感覚だしな。でトランプ大統領もそうなんですよねって、二つぐらいはあなたのとこですよねみたいな形で入ってるから、これなかなか話し合いが盛り上がらないんだけど、やっぱりトランプ大統領としては元の領土で行ってくれないかと。なあ、クリミア半島もこれウクライナのものだろう。なあ、これで始まればプーチンも何みたいなな、形になるんだけど、半分譲歩しながらな、和平交渉とか言ってるからな。まあ、それはゼレンスキーの気持ちもわかりますよ。なあ、問題はその、なぜ、なあ、ウクライナに、まあ、ロシアが、手を突っ込んできたかっていう話になっちゃうけどな。最終的にはあれでしょう。NATO、北大西条約機構。ウクライナは、ねえ、NATO に入りたいんだけど、やっぱりロシアは自分の横の大きな国がね、NATO に入っちゃったら、これ西と東で、西ヨーロッパと東ヨーロッパ、なあ、そして NATO の頭は、まあアメリカ合衆国っていう話だからな。これ全部俺の周りは敵になるじゃないか。それは困る。なあ、だったら、まあもともとソビエト時代、うんぬん考えたら、ウクライナのここはうちの領土でいいんじゃないかみたいな感じで来たわけだけどな。これアメリカ大統領とよ、ロシアの大統領が話し合ったっていうことはさ、こん中に入れるって言ったら習近平しかいないだろうな。もうそうやって考えたら 世界の、なんか二大強国がな、話し合っても、なかなか進まない話だからな。ちょっとトランプさんには、がっかりしたかな。あの人の普段のな、それこそ関税のことをな、なあ、票を持ってきてな、何十パーセントにする、何十パーセントにするとか、やってたトランプさんとお前、プーチンに会った時は違うもんな。もう手差し伸べて、どうもどうも、みたいなな、感じだからな。そして、プーチンはお前、ある意味戦争犯罪人だろ？だけどもう堂々としちゃってさ、なあ、あれはちょっと、トランプさん、いかがなものかなと思うけどな。まして、日本の首相は、どういう気持ちなんだろう、みたいなね、気持ちにもなるしな。やっぱりその、まあ、アメリカ、ロシア、中国、まあ、もちろん、イギリスやドイツ、そこにやっぱり日本も入ってこれるぐらい、やっぱり能力はあると思うんだよな。しかし石破政権が、ウクライナ問題に対して、まあ、ロシアに対してどうこうっていう話も聞いたことないしな。まずは北方領土の問題もな、解決してもらわなきゃならないしな。もしトランプ大統領がもう本当に全く元のままの領土でロシアは出てきなさいっていう解決をな、してくれるようなやり方を見せてくれたら、日本が北方領土をなあ返還させるやり方っていうのも一つ見えてくるんじゃないかなと思ってね。そういう意味で俺はプーチン・トランプ会談をまあ期待しながら見てたんですけど、まあいまいちの状態になりましたけど、まあ2回3回とあると思いますんで、そしてその中にウクライナのゼレンスキー大統領が入れるかどうかもわかりませんけど、いやープーチンは本当にしたたかだな。ああいうタイプのよ政治家って日本にいないよな。あれだけさ悪いことやっててさ、それででっかい態度をしてたぞ。考えられないよな。しかもお前会談中もロシアはウクライナを攻めてたんだからな。お前こんなことあり得るか？俺アメリカの大統領だったらさ、お前俺と話してる時ぐらいね、な、攻撃はやめなさい。なあ、一旦停止しなさい。ぐらいのことは言うけどな。まあこの先どうなっていくのか、まあ本当にまあ期待しながら自分たちも見守っていきたいなとは思ってます。
松山千春のオンザレディオ。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑黄青汁。福井県の梅林様はご友人がきっかけで緑黄青汁を飲み始めて20年。
友達が本当にこの青汁美味しいんだから飲んでみてって言われて、でもらって飲んだら本当にこの抹茶、でそっからじゃあここに電話するといいからって言って、で電話して、もうそれからかれこれ20年近く続けてよかったなって。私にとったら青汁はなくてはならないもので、私の支えでずっと永遠にずっといてほしい。
朝日緑軒の緑黄青汁は一 1箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。
元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
こだわりの博多からし明太子、口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子広商で検索ください。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。さて、このメール、こんばんは、チャル。私は、日立市在住の高子です。奥さんと同じ名前の。な、いや、確かに、うちの女房は高子。しかもこれ、お前、字が同じじゃないか。ねえ。先週、メール送り忘れていましたが、8月6日、黒柳徹子の部屋、50周年記念として、我が千春様が徹子の部屋に出演した時の映像が流れてました。1984年放送、千春は28歳。千春は見ましたか？相変わらずの話し方でお母様の話をされてました。懐かしかったし、28歳の千春若かったです。懐かしい気持ちになれましたし、私はずっと千春と共に年を重ねているんだなぁと思いました。これからも応援し続けます。いやー、高子悪いね。あー、茨城県は日立かなあ。コンサートにも何回か行かせていただいてますけどね、やっぱりどうしても茨城、栃木、群馬、あー、まあ関東の中でもね、なかなかコンサートに、ああ、スケジュールを切ってくれない、なあ、ところだったりなんかするけどな。これからも行くからな。待っててくれよ。ま、黒柳さんの徹子の部屋だろ？出たことありますよ。ねえ。ほんで、母さんがあれだべ、テレビに、出てくれ、だべ？あのね、本当はね、母さんは村田秀夫さんの大ファンだったわけだよ。な。で、チャール、お前ね、紅白歌合戦でも何でもいいけど、村田秀夫さんと一緒に出てくんないか？それを私見たいんだ。って、ずーっと言ってたんだ。で、俺は、母さん、ねえ、俺お前、テレビ出ないの分かってるべ。なあ、だから勘弁してくれ。みたいな感じだったんだけどね。徹子の部屋には出てしまったもんな。もうこの年になりましたからね。ある程度、まあ番組が番組だったらですよ。もう出てもいいのかなという気持ちもありますけどね。そのために東京へ出てって、うんぬんというのも、これもちょっと辛いなというところもありましてね。難しい問題でありますけど、余計なこと言ったらマネージャーの井上に全て責任が回ってしまいますので、これ以上は言いませんが、まあ長い夏でありますけど、北海道も秋に近づきつつあるかなという天気にもなってきたところです。どうか皆さん体には気をつけて、また一週間お願いします。最後の曲、松山千春、夏の終わりに。
飯能市メッツァに誕生したハイパーミュージアム飯能オープニング企画展ナックファイブ公演矢野部賢治宇宙猫の秘密の島8月31日まで開催中。詳しくはハイパーミュージアム飯能のホームページで。
8月23日土曜日、大宮でスペシャルセミナーを開催します。これからのライフプランのこと、将来に必要なお金のこと、ファイナンシャルプランナーと一緒に学びませんか？参加は無料、ご応募は先着順です。お土産もご用意しています。詳しくはナックファイブのホームページへ。
安井博之です。毎週月曜深夜1時から生放送でお届けしているラジアナ月曜日、全国のライブハウスの店長さんにおすすめバンドを聞く教え店長や、毎週ホットなバンドをゲストに迎えて放送中。バンドシーンの最前線はラジアナでチェック。毎週月曜深夜1時から。
電気はエネワン、ガスはガスワン、水はウォーターワン。三つまとめて一気に乗り換えると超お得。笑顔じゃないですよ、エガオです。
エネワン、ガスワン、ウォーターワンで笑顔。
笑顔が10時をお知らせします。